お兄さん、起きてる？寝ちゃってるのかな？まあいいや、どっちでも。これは私の独り言だから。ごめんね、お兄さん。お家に招いて意地悪なこと言って強引に襲っちゃったりして、最後はちょっとだけ仕返しされちゃったけどね。いっぱいエッチしちゃったね。何回しちゃったのか覚えてないや。今晩の天気、本当はね、晴れだったの。お兄さんを帰らせたくなくって雨雲を集めて急激に温度下げて無理やり雪を降らせたんだ。この家の周りにだけね。それでも野宿よりは良かったでしょ。お兄さん、私ね、お兄ちゃんが欲しかったの。友達の女の子が転んで怪我したり、他の男の子にいじめられたりして泣いてた時に、すぐにその子のお兄ちゃんが駆けつけてきて助けてあげてたの。すごくかっこよくて、すごく羨ましかったんだ。私もこんなお兄ちゃんが欲しいなって。その時は自分好みのお兄さん捕まえて襲っちゃいたいとまでは思ってなかったと思うけどね、多分。そんでしょっちゅう母様に買って大騒ぎしてね。母様、私にも兄上を産んでくださいって、生まれる順番なんて関係ないなんて大騒ぎしてね。まあ今思えばめちゃくちゃなわがままだなって。まあ私より後にお兄ちゃんを産んでもらうなんて無理なわけで、私の願いはあえなく撃沈して、長い時が過ぎたわけ。そんで私の理想のお兄さんにぴったりな人を見かけたの。なので声をかけちゃいました。このお兄さんを私のお兄ちゃんにできたらいいなーって。わがままを受け止め続けてくれた母様も大昔に亡くなっちゃってもういなかったし、ちょっと無茶しちゃったかな。長生きしすぎるのも結構しんどくてね、ちょっと寂しくなっちゃってたのかも。私にもいろいろあったんだよ。まあここからは冗談みたいな話と思って聞いてね。ある年、私の村では早すぎる冬が来て、何日も何日も今まで見たこともないような猛烈な吹雪に見舞われたの。家を出ることもできなくて、食べ物もどんどん減ってきて。だから私、いても立ってもいられなくなって、この山の神様にお願いをしたの。誰にも見つからないように、真夜中に裸足で家を抜け出してね。猛吹雪の中、近くにあった祠に這うように向かったの。自分の手足も見えないような状況で、よくもまあたどり着けたと思うけどね。そんで、お作法なんてそんなに詳しくないけど、みんなが困っています。吹雪をどうか止めてください。止めてくれたら、私を差し上げますって、一生懸命お祈りしたんだ。私を差し上げますって、今考えたらちょっとエッチだね。そしたらなんかうなるような声が聞こえてきてね、私に言ったの。ならば貴様にこの地を委ねよう。ただしそなたは永遠に土地に縛られる。その覚悟はあるか？そう聞かれたの。あたりはものすごい吹雪なのに、 不思議と聞き取りやすい声だったよ。迷わずに、ありますって答えたの。そしたらご覧の通り。山の力なのかな。私は天気を、特に雪だね。操れるようになって、吹雪を収めることができたの。その代わりに、この山から永遠に出られなくなってしまったってわけ。抜け出す方法はないもんかって結構いろいろ試してみたけど、どうも無理みたい。村のみんなにも重宝された力だったけど、その村ももはや時代の遥か彼方。地図にすらその名前は残らない。めでたく、一人ぼっちの雪女の誕生ってところ。我ながらとんでもない契約をしちゃったと思うよ。おまけに不老不死だってさ、びっくりだよね。でもね、神様は一個だけ条件を付け加えてくれたの。誰か一人選んで、その人に力を半分分けてあげることができるんだって。長生きして嬉しいな、なんて、生優しいものじゃない。不老不死なんてものに母様とかを巻き込むわけにもいかなかったし、力を分け合えるほど仲のいい男の子もいなかったんだよね。私、ありがたがられてはいたけど、一緒にちょっと気味悪がられてたから。結局、お婿さんもできなかったの。ねえ、お兄さん。よかったら、私と暮らさない？私、結構料理も得意だし、美味しいものもいっぱい作るよ。そんで、この山で一緒に狩りをして、畑の世話をして、たまにはネット通販でお買い物して、お兄さんが好きなら、ゲームとか買っちゃおうか。対戦とかしようよ。私、反射神経にはまあまあ自信があるんだ。それで、いっぱいエッチもして、ずーっと一緒に暮らそうよ。私、結構尽くすタイプだよ。確かにこの暮らしは気楽だけど、永遠に続く孤独って、なかなか寂しくてね。一緒にいてくれる人が欲しいなーって。で、私、今日初めて会ったお兄さんに何言ってるんだろう。今日私、ちょっとおかしいね。まあ、冗談だよ。私の事情にそこまで巻き込むつもりはないよ。おやすみ、お兄さん。いい夢が見られますように。